Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは写真家の今森光彦さん。その前編です。写真集昆虫4億年の旅についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
今森光彦、1954年滋賀県大津市生まれ。写真家、近畿大学卒業。独学で写真技術を学び、1980年よりフリーランスとなる。琵琶湖を望むアトリエを拠点に、自然と人との関わりを里山という空間概念で追う。また世界各国を訪ね、熱帯雨林から砂漠まで自然を広く取材を続けている。第6回アニマ賞、第48回毎日出版文化賞、第42回産経児童出版文化賞大賞、第20回木村伊兵写真賞、日本写真協会年度賞などを受賞。写真集著書は100冊近くにも及ぶ。新潮社からこれまでの節目となる写真集「昆虫4億年の旅」を出版。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは昆虫4億年の旅を新潮社から出版された写真家の今森光彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この写真集は東京都写真美術館で、同じ名前の写真展ともリンクしたものなんですが、今森さんの代表作昆虫記、そして世界昆虫記から、最近のフィールドワークに至る新作まで、その昆虫の生態を中心に今森さんならではの傑作およそ200点の写真が収められておりますが、この写真集が今森さんにとって一つの節目となる作品になるということなんですが、節目の写真集出版、この思いってどうですか？
僕にとってはね、結構この昆虫に関しては取材が結構連続してるものなんですね、多分始めてから一生続けるでしょうから、その中で、一つの節目、そうですね、だいたい地球上のスペクタクルっていうんですか、そういうものを大雑把に見たかなっていう、そういう意味の節目でしょうね。
そうですか、じゃあ現在進行形で流れてはいるけれども、
そうですね、
とりあえず一つとりあえず作っとこうと、
止めどなく流れるんで区切りをつけないとっていうのは
なるほど
ありますね。
でも一回りざっとなんとなく見てきたかなという考えがあるという、
そうですね、本当にあちこち行ったんで、地球っていうものの環境っていうものが大体どういうものなのかっていうのが分かって、どういうところにどういう生き物がいるかっていうのはなんとなく把握できるようには最近なったんで、
そういった意味での節目を一つつけとこうと、
そうですね、
いう感じなんですね、でそうするとこれは一番古いものだといつ頃の写真ですか？
そうですね、写真集の、資料編に載ってるやつなんかは、学生の時に撮った19歳とか20歳とかに撮ったモノクロのプリントなんですけど、それが一番年齢的には若い、今回の発表の中にはそういうのも入ってるし、でカラーの写真はですね、その写真集の表紙になってる少年がですね、蝶々を持ってるシーンがあるんですけど、それなんか僕に25歳だったと思いますね。
あら、じゃあもう本当30年近く前の、
そうですね、だからこの時でもどうしてもこういう表紙に選ばれてしまったっていうのは、僕のその取材の仕方っていうか、そう写真に対するというか考え方というのは割とすごい凝縮されていて、あとこう初期の頃からなんていうの、撮影スタイルってあんまり変わってないんだなっていうのが改めて思いましたね。取材のスタイルも撮り方も基本的には変わらないですね、カメラが進歩しましたから、そういう変わり方はあるでしょうけど、それは相手の問題ですからね。
そうですね、じゃあご自身の中でのその基本的なやり方というか、その撮り方みたいなものは ほとんど変わってない、
うん、ほとんど変わってないですね。
うん、でも今お話をお伺いしてこの表紙の写真もそんなに昔の写真なのかっていうのはちょっとびっくり
そうなんですね。あの僕自身もそう感じますね、うん、こんな昔に撮ったと思えないような、
すごくみずみずしい、本当今撮ったばっかみたいな、
う
ん、
そうですね。でもこれもね、僕とっても好きな自分では写真で、
はい、
それで何かに使おうと思って撮っておいた写真なんですよね、うん、今回の写真集とかそういうのには使えたんで嬉しいですけど、ね、
なるほど、じゃあ出番がこう30年ぶりに巡ってくる、
そんな、そんな感じですね。
なるほどね、そうですか、
はい、
逆に、今回初めて収められているものもあるというふうにお伺いしましたが、う
ん、
今回、
はい、
いつどのあたりで撮られたものがこんな
に、ね、世界最大の花でラフレシアっていう花があるんですけど、うん
はい、
あのインドネシアとかマレーシアに咲いてる花なんですけど、ね
はい、
大変まあ珍しい花で、あの忽然と葉っぱもですね、茎もないのに花だけが忽然と熱帯雨林の中にポコンと咲いてるんですよ、
うん、巨大な花が、
巨大な直径1メートルぐらいありますから、ね、大きいやつは、しかも赤いんですね、紅色っていうかお肉のような色をしてるんですよ。それが忽然とその臨床にですね、うん、ポコンと置いてあるようなやつ咲いてるんですよ、
うん、
すごく不思議な花なんですけど、
うんうん、
それの撮影はですね、あのなかなか特にですね、あの咲くシーンですね、
うん、
であの連続してつぼみからずっと咲いていく、うん、その場面とか、うん、それからその花がですね、あの受粉をですねしてもらうのをですね、小さな肺に頼ってるんですよ。
ほうほうほう、
体はすごく大きい、ね、花なのに、うん、ちっちゃな肺によって受粉を助けてもらってるんですね、
うん、
そのメカニズム、うん、どのようにして肺がですねやってきて、どうした時に受粉されるかっていうのはあんまり映像になかったんです、あんまりなかったんですね、うん、
なかった、
それをまあ撮ったっていうのは、うん、それも本当世界に初になりましたね、それは。
ほうほうほう、じゃあこれがまあ今回初めて収録ということにもなる。
そうですね、子供を対象にしたですね図鑑とかでも発表はもちろんしてるんですけど、
うん、
今回、まあ、写真集なんでそこまで細かくは出せないんですけど、うん、まあ、その時の取材のやつが載ってますね。
なるほどね、そうか、じゃあまさに世界初の、
そうですね、ね、
映像がそこにあるということですね、
はい、そうですね。
先ほど、ね、その撮り始めた頃と今とほとんど、はい、まあ、変わってないよと、その中身的にはいう あのお話でしたけど、変わったところというのはあえてありますかね。
あんまりないんじゃないでしょ
う、ね、それはその突き動かしているものというのは撮りたいものがあるという感じなんですか、
うん、っていうか割と不器用かもしれない。
不器用、
不器用っていうか不器用だからあんまりね、うん、そんなレパートリーを広げられないというか、
うん、
撮り方がなんていうかな、それ以上広げられないかもしれないですね、自分、
うん、
割と珍しいかもしれないですね、写真家の中ではね、
うん、
僕あの今やってるその里山とかね、あれもそうなんですよ、はい、あれもなんか途中でやったように思う人いるんですね、僕は発表していくのが途中で発表していきますから、うん、年齢的に、
うん、
ところは割と若い時からああいう撮り方してたんです、それを見せてないだけで。
なるほど、
うん、そうそう、ある時に作ったように思われる、それは違いますね。僕の中に割と初期の頃から写真家になろうかと思った時からそういうメッセージ性があって、それを表現したいんですね。
なるほど。
で昆虫の場合はね、うん、もうすごく純粋です、好奇心っていう、
うんうん、
見てないものを見たいっていう、うん、そういうワクワクする気持ちですね、そういうもの、
うん、
それとあとね、あの昆虫が持っているあのフォルムですね、
うん、
形、はい、それから色、こういうなものにねすごく芸術性を感じるというか、これなんかはもう小さい頃からそうでしたからね。
なるほどなるほど。
それをあの他者に見せたいっていう欲求はありますよね、自分だけは見ないで、
うん
うん、あの人にも伝えたいな、
共有したいと。
そうですね、その時は写真っていう手段はすごく僕にとっては有効ですよね、
うん、じゃあそのモチベーションの根っここにあるものはほとんどブレてない、
ね、うん、ブレてないですね、
ええ、もうそれこそ少年時代の頃から、
うん、もう少年時代と言ってもいいぐらいです、
うん、
むしろ少年時代の経験を今具体化してるというか映像化してるとも言っても過言でもないです、ね、
あ、思いは同じで、まあ、スキルだけアップしてるというような状況、
うん、そうですね、
世界中の昆虫を、ええ、まあ、撮り続けていらっしゃると思いますが、はい、世界中の昆虫を取り巻く世界で変わったところ、変わらないところというのはどういう感じになってきますかね。
そうでしょうね、昆虫自身はね当然変わるわけないんですけども、うん、あのやっぱり環境は変わってでしょうね、
環境
で、それも人為的なっていうか、っていう、どういうことかと言いますと、そのそこに当然人が住んでますんで、大変人間の身勝手なあれなんですけど、まあ、戦争をしたりですね、これからいろんなことがあって環境が変わって、まあ、治安が悪くなったって言いますけど、うん、そういう感じですね、そこに行けなくなった、そういうことって多いですよ、うん、それとあとやっぱりもう物理的に破壊ですよね、
うん、
開発による、
うん、
山があったけどなくなってるとか、
うん、
森があったけど伐採されてるとか、そういうことっていうのは もう結構日常茶飯事にあるんで。
なるほど。
何度も経験してますね。そういうのが怖いですよ、そういう変化がね。
うん、まあほとんどがしかもそれは人為的になされてる、
人為的なもんですね。
この番組にも以前登場していただいた写真家の海野和夫さんとか、あるいはこの写真集にも文章を寄せている日高俊孝さんにも同じような質問をさせていただいたんですけど、はい、昆虫が、まあ、そんなね、その人為的にいろんな環境が破壊されてる中で、昆虫が我々人間に対してどんな思いを持ってるんですかね、昆虫からは。
そうですね、思いもつかないと思いますけどね。昆虫が、うん、勝手に思うのは、うん、昆虫たちはきっとですね、人間に対してお前見捨てるなよと言ってるような気がしますね。
見捨てるなよ。
な、長く一緒に生きてきたのに、
ね。なるほど、なるほど。
なんかそう言いたくなります。
ああ、やっぱり昆虫側からすればなんか見捨てようとしてるんじゃないの、こいつら。
そうそうそう。やっぱりそれはなんか破壊の状況ですよね。それ見てると、これが俺たちの、なんていうんですかね、家だったのにそれを壊してるというか、
うんうん、
今割とそういうふうに、特に今日本の場合がそうなんですけども、雑木林がなくなったり、田んぼがなくなったりしてますよね。うんうんうん、ああいうところっていうのはたくさんの生き物って昆虫生きてるわけですから、もう本当に住みかなんですよね、
うん、
それを今人間の場合は割とまあ身勝手という身勝手で、
うん、
でそれをまあいろんなものに作り変えてるわけですよ、
うん、
と昔からの農業の環境っていうのはそれを共存許してたわけですね。だからそういう、ね、何千年っていうかもう何万年にもなると思うんですが、うん、そういうふうに一緒に、ね、生きてきたのに、
うん、
今ここになってですね、うん、そんな焦ってですね、環境変えるなよみたいなことを言ってるように気がしますね。
あ、うん、もうちょっと冷たいんじゃないの、一緒にやってきたのにというような感じなんですかね。
そうですね。
そうか。でもそのいわゆる叫び的なものはやっぱり感じる部分があるわけですね。
昆虫は当然ね、声出しませんから、そういう形には、うん、なってこないんですけど、
はい、
私たちにこう、なんていう、語りかけるこう警告っていうんですかね、
うん、
そんなものはよくやっぱり感じますよね。
うん、
例えば、まあ、農業の環境の中で、うん、まあ、害虫益虫っていう言い方はよくないんですけども、例えばテントウムシという虫がいますよね、
はい、
でそれなんかは、まあ、アリマキっていう割と、まあ、これも勝手な言い方ですけど、害虫と言われるそのアリマキを食べてくれますよね、う
ん、まあ、人間にとってちょっとあんまりよろしくないタイプのものを食べてくれる、
ね、食べてくれる、
うん、
でそのテントウムシですらもう住めなくなってるっていう、
うん、
それは何かというとやっぱり警告でしょうね、うん、こんなことしていいのか、
うん、
でなんかこれは、まあ、最近だいぶ良くなってきたんですけど、農薬とかですね、植物を守るため作物を守るために農薬を使うというかね、そういうことでどんどんそういうものも死んでしまいますね、
うん、
ただこのままいくとこれどうなるんだろうなという、多分ね、この地球上つつうらうらで起こっていることだと思うんです、うん、
Let's get knowledge with fun。
今森さんは、まあ、世界の熱帯雨林、砂漠、そして日本国内の身近な自然、里山などをフィールドに、写真を撮っていらっしゃいますが、その多くに登場するのはもちろん昆虫たちになってくるわけなんですけど、昆虫という被写体の面白みというのはどの辺にあるんですかね。
この地球上に生きている生き物の中でね、一番空間を制覇しているというか、
そ
ういう
生き物、
うんうん、例えば哺乳動物だったら、まあ、当然地上を走り回ったりする、
うん、
で野鳥の場合は空を飛びますよね、
はい、
けど昆虫の場合はね、空を飛ぶやつもいるし、地下に潜るやつもいるし、
なるほど、
水も OK です、
ね、
で空間も OK でしょ、
うん、
だから全ての空間を利用できるね、そういう許容力を持ってるんですよ。そういう進化の仕方してるんで、
はいはいはい、
それはね、到底人間にはかなわないというか、
うん、
もう第一、例えばゲンゴロウなんかだったらね、もう何時間も水の中を泳げるわけですよ、
うん、
ああいうなことって人間どんな道具使ってもいまだにできませんからね、
うんうんうん、
だからそういうね、なんかこうあんな小さな体なのに、
うん、
すごく緻密な、うんうん、そういう能力が備わっているという、うん、そこは最大の魅力だと思いますね。
この与えられた空間全部を使える、
うん、そうですね、
オールマイティな能力を、じゃあそれが被写体としても非常に面白い効果を出してくる。
申し分ない
申し分ないまあでも確かにそれはそのね、例えばゲンゴロウ一つにとっても、うんうん、その水中にいる時から陸にいる時からいろんなね、その表情も多分見せてくれるでしょうし、
うんうん、
っていう部分もありますよね。
そうですね、うん、もうそれは多角的ですよ、
うん、
多分人間が一生見てもそんなの昆虫見たとも言えないぐらい多様ですね、
う
ん、
なるほどなるほど、じゃあその多様なものを本当に撮り続けていくというような感覚になっていくわけですね、
うん、そうですね、そうですね、
うん、ちなみにその今森さんの代表的な写真の対象の一つとしてフンクロガシ、スカラベがありますけども、はい、この昆虫の面白いところっていうのは何ですか。
これはですね、うん、ハーブルの昆虫記に登場するフンコロガシですね、
はい、
それでまあ有名なんでね、うん、知ってる人も多いんですけど、残念なこと日本にいないんですよ。 一番日本に近いところは中国大陸、
はい、
で中国大陸からヨーロッパにかけて、それとアフリカ大陸ですね、うん、そういうところに分布してるんですね、うん、とにかく特徴はその昆虫記に出てくるようにですね、とにかく動物の糞をですね、丸めて、
うん、
それで転がすんですね、
うん、しかもなんかこう逆立ちするような感じで、
そうなんですよ、蹴るんですね、逆立ち
しながら、
はい、うん、非常に不思議な昆虫です、うん、で転がして地面に埋めて、
うんうん、
でそれを食べたり、うんうん、あるいは子供を育てたりするんですよ、
うんうん
う
ん、
そういう面白さがあるんですね、うん、
なるほどね、
私ちょっとハマりましたね、
また、
多分一種類の昆虫では一番長く見た昆虫だと、
ああそうですか、
8年間通いましたから、
8年間まあでもこのフンクロガシスカラベの写真をほとんど紹介したと言っても過言ではない、
あそうですね、うん、ですね、私の撮影したやつはあのファーブルがやったですね、あのフンコロガシと近い仲間なんですけども、うん、ちょっとあの別のグループで大きなフンボールを作るんですね、
はい、
で1個がですねソフトボールぐらいの大きさの、
うわでかいっすね、
それフランスにはいないんですよ、
うんうん、
で、たまたまそいつを取ってたら、そいつをその大きなフンボールを作る理由がですね、うん、地面の中にそのボールを埋めて、
うん、
それでオスとメスがですね、さらにそのボールを地下の中で分割して、
うん、
で一個一個卵を産んで複数の卵を産んだんですね、これは世界初だったんですよ、で今、まあ、僕一緒に撮影したので昆虫学者のですね、はい、あの佐藤さんという方が今でもスカラベのオーソリティなんですけども、うん、その彼と一緒に行ってたんですけど、彼もそこで何遍も論文を書きまして、でその論文以外にはまだ発表されてないです、
それも世界で初めて、
もうそれも世界で初めてですね、生活史は、
解明されてた、
はい、
はあ、それはどこにいる、
それはねアフリカ大陸ですね、うん、アフリカ大陸のねどっちかというと東アフリカ、
うん、
ケニアとか、
うん、
エチオピアとか、ああいうところに分、ナイル川沿いですね、そういうところに分布してます、
うんうん、
だ昔あの、ほらエジプトの神話にあの太陽神のラーっていう、ね、
はい、
神様いますね、
うんうんうん、
あれがほらあのフンコロガシ神様になってますよね、エジプトで、
うん、
あのスカラベなんですよ、要するに神様になったスカラベなんです
よ、
ということは分かってちょっと感動的でした、
これがあの伝説のというか、
そうなんです ね、まさにそれだったんです、
へえ、そうなんですか、でもそれの生態は今まで全然分かってなかったものが、
そうですね、むしろエジプト人の方がよく知ってたかもしれない昔の
ああなるほど、現代の人はほとんど知らなかった、
現代の人はほとんど分からなかったと思いますね、
それがまあ解明されて、
そうですね、
写真にも撮って
たという、はい、そうですね、
これはやっぱハマっちゃうぐらいの面白さが、
うん、これはね結構こうハマりましたね、あんなアフリカにいいとこに行ってんのにライオンもゾウも取らずにフンコロガシばっかり取ってるから
基本その砂漠地帯にいるんですか、
いやあのね、あ要するに環境として一番いいのはね、動物のいるところですから、
あそうか
サバンナなんですよ、まさに本当にライオンとかゾウとかキリンのいるそこにいるんですね、
あ
ですからナショナルパークっていうですよね、はい、
うん、
しかもそのフンコロガシ地面にいるから、
うんうん、
車から置いて取らないといけないんで許可が大変なんですよ、
あ
撮影許可、それがなかなか撮るの難しいんですけど、
あなるほど、ね、そうか、ね、確かにね、ま、そのあいつ何撮ってんだっていうぐらいの、
そうです、ね、
感じになります、
ね、いやまだね何撮ってるんだったらいいんですけどね、それよりも怖いのは食べられちゃいますよ、ライオンとかに、
おそうか、
後ろから襲いかかってくるから、
あ
のそんなフンコらしい撮ってねあのその度胸はなかなかない
なるほど、
それはすごく怖いですよ、
ああ
の僕はね、うん、そのフンコらしい撮ってる時に近くにライオンがいるの分からなかったことあります、
うわ怖いです、
怖いですよ、
じゃあまさに文字通り虎視眈々と狙ってるんですよ、
わけですね、ですから一人撮影してる時一人バンしたりね、そんなこともありましたよ、うん、ブッシュが高い時は、
あ
の潜んでますから、
あそうですか、
すごく怖いですね、
そうか、だからそれもやっぱり解明されなかった一つの要因で、うんでもあるかもしれないですね、
うん、そうですね、 もちろんそう思います、すごく楽なとこだったらね、楽にできるんでしょうけど、
うん、
いろんなことやりにくいとこなんですね、
これはでも本当に命の危機となり合わせで
そうですね、まあでも何でも怖いことは怖いんでしょうけどね
、
気をつけないと本当に一歩間違うと怖いですね、
うん、でもね、そのまあそういうところにいるだろうということは分かるでしょうけど、うん、なかなかピンポイントでそこにいるっていうのは難しいんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、これはねやっぱり経験がいるますね、うんうん、やっぱりシーズンがあるんですよ、
シーズン、
あのいつでもいるわけじゃなくて、
うん、
あのある時期の1ヶ月間だけたくさんいるんですけど、あとは11ヶ月いないんですよ、
あ
それが難しいですね、
活動期間は1年に1ヶ月だけなんだ、
1ヶ月か2ヶ月なんです、長くてもそれを見定めるのが難しいんですよ、
あじゃあそれもやっぱりいろんな経験も必要だし、
うんそうですね、
情報収集が、
そうですそうです、現地の情報収集ですね、それはすごく大事ですね、
うん、じゃあやっぱりそれもハマる要因でもあったという
そうですね、まあそんなところですね、
だいたいそれ8年ぐらいやり続けて、
毎年3ヶ月あのアフリカに行ってましたんで、
うん、
行かないではいられないと取り憑かれたように言ってました、
そうか、まあでも8年ぐらいやってやっととりあえず、
そうですね、
一段落、
そうですね、もうそれも本当一段落というか、ね、ここで止めとかないと人生どうなっちゃうんですか、転がし人生かみたいな、そうなるよ、怖くなってる、
そうですか、
もう止めどないですよ、
じゃあまた機会があればセカンドステージっていう、
そう行きたいですけどね、もうでもね本当にね遠い国だし、うん、で時間もかかるし、大変ですよね、やれるところやってないと、趣味でやってるわけじゃないから、
そうですよね、
プロの写真家としてはもう致命的な素材ですよね、
そうか、まあだからその時間が無限にあればどんどん行きたいけどっていう、
ええ、本当そうですね、でも時間無限にあれば行きたいですね、
でもプライオリティとしてはやっぱちょっと低くならざるを得ない、
本当に、
そうなんですね、そうです、最近撮った中で特に印象に残る昆虫っていうのは何でしょうか、
ね、最近そうですね、すごく前からもちろん撮ってるんですけど、カブトムシ、例えばね、普通にいるカブトムシですね、それが去年撮影したんですけど、皆さんもご存知でカブトムシって腐葉土を食べるじゃないですか、
はいはいはい、
で椎茸の穂炊きのね、捨て場の下にそのカブトムシがさなぎになってたんですけど、それをですねそーっとですね部屋を開けて、でこっちからも逆からもそーっと開けてですね、ライティングを後ろからしたんですよ、それで光をさなぎの後ろから当てたんです、こうしたら、ね、黄金色に輝いたんですよ、それはちょっと感動的でしたね、いつも見ているさなぎなのに、だいたいさなぎって琥珀色してるんですね、
ちょっと茶色っぽい、
茶色っぽいね、でそれがバックからライトを当てると本当黄金色になって、ね、輝いてもうびっくりしましたねこんな何度も何度も見てる昆虫なのに、ライティング一つでですねこんな風に見えるのかと思って、それはねすごく感動しました、こういうことってあるんだなと、
じゃあそれもでもやってみるまで全然わかんない、
そうですね、だやっぱり写真っていうことにおいてはやっぱもう足元に素材って転がってるんだなともいつも思いますね、
カブトムシなんてね、もう本当に
どこでもいるし、で何でも撮影してるもんなんですけどね、実はなんかいろんな撮り方によってね、こんな風な感動的なものが生まれてくるんだなと思ったり、
じゃあ本当に身近にそこにあるんだというのは、
そうですね、だから身近なものからなんか新しいものを発見する、そういう楽しさもあるし、一方で世界昆虫記のように、まだ誰も見てないものを探しに行く好奇心の、そういう旅もあるし、両方はあると思うんですね、
そうですね、写真を撮ってる時って何を考えながら撮るんですか、
ね、これはね意外に何も考えてないんですよ、
何も考えてない、
それでよく言われるのはね、愛着心があるだろうとか言われるんで、例えば何々くんとか言いながらね思いながら撮ってるのかってよく聞かれるんですよね、
名前つけて
言われると女性が多いですけどそれ質問するのはで言われるけどそれはできないですね、
できない、
そういう愛着はできない、結構冷たい、
そうですか、それは物として見てるという感じなんですか、
物として見てますね、でその冷たさっていうかこれはね僕距離感だと思うんですけど、その被写体からこう自分が離れてる距離感、それを持ってないと映像って撮れないんですよ、その時何々ちゃんとか思ってたらね、もうそんな愛着持ってたらなんていうか触りたくなりますもんね、本当に可愛かったら触ったりこうじっともっと見たくなるんですよ、写真ってね見れないんですね、意外に距離がいるんですよ、まあ、もちろん接写だからあれなんですけど精神的な距離がね、そうでないとね冷めた目で物を見れないです、ですからこいつが次何をするかとかチャンスがどうだろうとか、まあ、そういうことばっかり考えますから、
なるほど、
正直言うと何も考えてないんですよ、
そうか、そこに感情は移入しない、
しないです ね、
ですね、
出来上がってきた写真に対してはね、それは後ですよね、その虫がもうそこにいないんですよ、そういう段階になってくると逆にその写真に対しての愛着みたいなのがあって、なんか可愛く写ってたなとかありますけどね、撮影の現場はね意外に何も考えてない、
はあ、
割と緊迫してるというか、
なるほど、
自分の中では、もうそれ余裕がないんですよね多分ね、
まあでもある意味こう対決なわけ、
あ、そうですね、そうかもしれない、相手との対決になってるのかもしれないですね、
だからそこで変にねなんか感情とか抱いてしまったら負けてしまうわけ、
いやそうですよ
ですね、
負けてしまうんですね、
まあ、そこは勝負なんだと、
そうですね、これみんな意外に思われますけどね、でもね写真っていうのは大体そういう客観視する僕はものだと思うんですね、なんか例えばやっぱり親しくなりすぎて自分がそこに同化してしまうと物って見えないでしょ、何でも、そうあってはいけないですね、表現者っていうかなんかそれを写真撮りたいと思う心があるっていうのはそこから 悲しいかな、その自分がその中にいてちゃいけなくて、一歩出てですね、外から見る力を持ってないと写真って撮れないんです。
お互い独立した関係でないと。
そうですね、一対一の関係でないと撮れないんですね。
あ、そうですか、
そういうもんだと思いますね。
じゃあ本当にこう対決な
そうですね、
ご自身にお伺いするのも何なんですけど、なんで今森さんこういう他にはないユニークな写真を撮れるんですか。
まあそれはね、一つはですね、割とよく似た写真っていうか、まあ、職業的にもですね、そういう作品集はあんまり見ないかもしれないですね。
ああ、逆に、
僕がいつも見るのはファッションだったり風景だったりドキュメンタリーだったり、自分のやってるそのジャンルと別の写真をよく見ますね。そこから触発されます。撮影の仕方とかアイディア、みんなそこから出るんですね。だから同じジャンルからじゃないんですよ。それが自分では何かをあるかもしれないなと思いますね。その一瞬のひらめきっていうか、 あとそういうようなものが触発されるのは、とにかく他のジャンルなんですよ。意外にね、
はあ、だからあえて動物写真とか昆虫写真とかは、
あ、そんなんじゃないです、
違う、
全然違いますね。で、でやっぱりアイデアが大事ですね。アイデアで、あの写真って前もってイメージを作っとかないとなかなか撮れないんですね。もちろん偶然もあるんですけども、全部が偶然じゃなくて、大体自分がこういうものを大体漠然と撮りたいなと思う気持ちをいつも持ってないと撮れないんですよ。瞬間逃がしちゃうんですね。やっぱりシャッターって本当に何百分の1秒でもう過ぎ去りますから、そこを抑えなきゃいけないんで、そのためにやっぱりこちら側が見る目の明確さみたいなものを持ってないとダメなんです、普段にからイメージを作って、みんな相手からもらうんじゃなくて、こっち側も割と確固たるイメージを持ってるというかね、まあ、漠然でもいいんですけど、
なるほど、
イメージを持ってる、それは大事っていうことですね。これだと僕の場合はもう一人ね、そういう、雑誌とか以外には子供ですね。
子供
と接してる時にアイデアが浮かぶんです。で農家のおじさんとかね、そういうのが好きなんですよ。そういう人と話をしてるとアイデアが浮かんでくるとか
で、まあ、一見関係なさそうですけどね。
一見関係なさそうですけどね、素朴な子供って疑問を言いますよね、
はいはいはい、
なんでこの例えばガってね、ここに目玉があるのって聞くんですね。それは多分どんな学者さんも説明できないことなんですよ。でも誰も聞きたくなりますよね。そういうことですね。
なるほど、
そういうすごく現象に戻った、そういうことですね。大人になってくるとそういうなこと当たり前だから、こんなあるからあるんだよみたいな世界になるでしょ。ところが一番最初に戻って、そこのとこが不思議ですよね。子供ってそういう質問をするんですね。そこが面白いですね。
あ、そういえばということになり、
そうですね、そういえば、そこを追求しなきゃいけないなっていうのは自分で分かってくるんです。本当にそういう意味ではもう子供たちの発言というのは宝の山だという
ふうに思いますね。なるほどね。でそういったからまたヒントを得て、じゃあそれを解決するためにはどういうアプローチをしようと。
そうですね、なんかそういうことを具体的にはもうあるんですけども、精神的にね、自分が元に戻りますね。そういうのも大きいですよ。
なるほどなるほど、
直接反映されなくても、そのなんていうの、当たり前だと自分が思っていたことをもう一度不思議だと思わせてくれる、
まあ、
好奇心の触発でしょうかね。
心持ちのリセットみたいなこと。
そうですね、それにつながるんです。農家のおじさんも一緒ですね。
おじさん
のおばあちゃんもすごくシンプルで、やっぱり子供とかによく共通した発言をされること多いですね。我に返るっていうか、
まあ、少なくともその、例えばプロフェッショナル仲間との会話から絶対出てこないような素朴な疑問が、プリミティブな疑問がこう出てきて、
それは大変感動しますね。
まあ、その辺からオリジナルなものが出来上がってくる、
ね、と思うんですけどね。
なるほどなるほど、そうか。じゃあ子どもの意見からこういったものが、
そうですね、いや本当そういうもんですね。自分の子どもの時思い出しますもんね。自分が子どもの時もこう思ってたなとかね、で先ほど言いましたように私の場合はと子どもの幼児体験というか小学生の時の体験の割と映像化っていうか、そういうことが自分で多いなと思ってるんで、まあそうなんですよね。その時に自分がですね、農家の人にも接してるわけですから、だから農家の人のおじさんとかおばちゃんの発言とか子供たちの発言っていうのは自分自身が元に戻ってるんですね。さっき言われたようにね、
なるほど、
そういうことなんですね。
そうか、
だから精神的にこうなんていうんですかね、やっぱり本当にさっき言われたようにリセットされるというか、すごく大事なことなんですね、写真を撮る上において。
なるほどなるほど、
もう見たっていう、大体普通何でもこれを見たからっていうふうに言いますけど、それは本当はありえないですから、ね、私セミがほら浮かしますよね、
はい、
よく子供たちも見ますけど、あれも僕もちろん何百回で見てますけど、いまだに見たとは思わないですよね。見るごとに新しい発見っていう、新しい発見というよりも違って見える ですよね。もうそれは一回見たよとか、そういうことは絶対言っちゃいけない。あ、少なくとも昆虫にはありえないなと思いますね。それぐらい緻密なんですよ、うん、起こってることが。
そうか、まあ形態は同じでもその起こってることは全て個別の事象である、
で多分自分が見方が変わってるんでしょうね、見どころが。
なるほど。
ですからそれぐらい素材としては緻密なもんなんでしょうね。
うーん、
奥深いんでしょうね。
でその個別のものをまた個別に取っていくから、ユニークなものが出来上がってくる。
そうですね、それぞれにやっぱり表現というものは違うと思うんですね。そのものを見るっていう、その見る力っていうか、そういうものが全てですからね。
モチベーションというかその心持ちというのが本当に作品に反映されるんだなっていうのが改めて、
そうですね、まあ、写真の場合はでもそれがないとね、感動がないと撮れませんから、あのいかに自分が感動をあの見つけやすい体質っていうか状況にしておくかっていうのは結構大事ですよね。
なるほど、自分がいかに感動できる状況に置かれてるか、そこはポイントと。
そうですね。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、写真家の今森光彦さんを迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。